皆さんこんにちは。お元気ですか？わたあじ。今こちらは12時43分です、もうすぐ1時44分の電車で、久々にサンパウロで仲良くなった、お世話になった方に会いにゆじさんって言うんですけど行くんですけどね、これから楽しみです。その前にお風呂に入っております。もうなんかこの今年入ってから本当にいろんなことがあって、サウジアラビア行ったりね、パートナーと別れたり、すごくなんか自分の中でこう自分がどうやって生きていくのか、どういうあり方でいたら自分にとっていいのかっていうのがすごく、コツみたいなものが分かってきて、あ、なんか自分のそのね、取扱説明書、人って本当にそれぞれ違うし、自分のことも分からないし、人のことなんてもっと分からないから、その人をね、一生懸命分かろうっていうよりは、こう自分にチューニングして、で人のその行動とか考えとかそういうのも、尊重して、あんまりこう人に期待したりとか、人がどう感じてんだろうこの人はってなるとね、やっぱりその自分の持っている目線みたいなものが、他人になるし、で自分が自分にこうエネルギーをフォーカスしていないと、どんどん自分からエネルギーが漏れていって、で漏れていくとまず健康じゃなくなるし、すごく怒りっぽくなったりとか、まあ怒りに関しては私は、結構課題にも一つのあるので、そうそう、なのでもっとね、ちゃんと怒りを表現するとかね、そういうのとっても大事なことだとは思うんですけど、でもまあその辺はこうゆっくり付き合っていこうかなっていう、怒りの表現を受け入れるっていうね。まあでもね、そのそこに痛いか痛くないかって言ったら全然痛くない楽しくて、笑ってて、どうしようかしようかってこう自分のポジティブに考えている人はやっぱ楽しいし、その中でこうガーってなる時はあるかもしれないけど、それはそれでっていう感じでね、なんですけれども、そう、なんか私はこの気づきの手帳をねに切り替えた時に、もっと人が喜んでもらえるものっていうのを言ってましたね。言ってたし、まあ今までのは自分のこうなんていうのかな、体験の中で気づいたことっていうのを話してたと思うんですけど、もっとこう人の目線でこれを聞いて元気になって、でね、それを最初の方はよしってやってたんだけど、いろいろなんかこうこの3ヶ月4ヶ月って感じてみて、なんでそれをやるのかな、なんでそれをやるのかなと問いかけてみたとき、それはもしかしたらビジネスにつなげたいから、お金を稼ぎたいから、お金のためっていうのがやっぱり私の中に当初はよぎってたと思うんですね。もっとこう金銭的に自由になって、そういう人を増やしたい、もちろんそれもう本当に素敵、ね、そうじゃない女性ってたくさんいるから、もうそれはそれでもうそういう人は突っ切ってほしいんだけど、私が求めるもの、目指すものっていうのはやっぱりそのお金 稼ぐためにそれをやるっていうのはやっぱ違うかなって。もちろんね、これからね、私一人で自分でねこう稼ぎ出すっていうのはもちろん私の課題でやるんだけれども、それが目的になっちゃうとちょっとやっぱり違うかなって思って、だから月収100万を目指して何ができるかなっていうのも全然いいんだよ、全然いいんだよ、もうめっちゃいいと思う。だけど私が目指すものはちょっとそれが主語じゃないかなっていうのがすごく感じ始めているところで、じゃあそのためにこうしたらお客さんが飛びつく、こうしたらお客さんの目に留まる、これとこれとこれをやったらこうなるね、前回話したのと同じっていうのがやっぱりその自分を感じるっていうのとはちょっと違う世界なのかな、脳の世界、脳だけ、を使う世界。でも体チューニングして、天にチューニングして、大地にチューニングして、宇宙にチューニングして、指先まで感じて、足の先から頭のてっぺんまで、そして自分のエネルギー、後ろのスペース、全部感じてっていうなると、そこにはこれをこうしたらこうなる、こうしたらお金が稼げる、こうしたら儲かる、こうしたら成功するよっていうのとはやっぱりちょっと違う世界なのかなっていうふうに思っていて、で私が目指したいところっていうのはそこなのかなって思います。でおそらくよ、お金を払って、企業塾に行ってやったら絶対にできると思う、私もその通りやったらね。でもそのやり方とそのなんていうのかな、こうなったらこうなるっていう方式みたいなものじゃないから、今私が実際にやっていることっていうのが当てはまらない当てはまらないんだよね、とにかくこう不安とかざわざわどうしたらいいかなっていうのになったら、自分にこう、いや私は大丈夫、ある、あるにフォーカスして、脳を書き換えていくんだっていうのを私もやってましたよ、本当にやってた、今年初めてすぐ。でもそれだと書き換え、もちろんそれもすごい面白いなって思ったんだけど、それはそれの手法で、でもその脳だけ書き換えても体はついていくのかな、体の姿勢はどうかな、体の使い方どうかな、もしかして、それで頑張りすぎて、コンピューターに座りすぎて腰が背中が痛いとかね、絶対あるんだよね、あると思う、体にちゃんとフォーカスしてなかったら、脳だけにフォーカスしてたら絶対に体は、おざなりになる。で、じゃあ、高級なところ、お金ももうあるから、もう他の人とも付き合えないし、いいところでいいもの食べようとかね、それだけになっちゃうと、どうなのかな。自分で感じて、目で見て、いいなと思った食材を買って、それとお話しながら火加減を見て、味を見て、それで作ったものって体にもとってもアライメントしてるものなんですよね。そして自分の目で感じて、高いから行く、おしゃれだから行くじゃなくって、これは本当にこの値段だけれども本当にいいもの、自分の目で見て自分の体でキャッチした情報が 本当に美味しそうなものかね、おしゃれで可愛い素敵、あれ食べたら美味しくないって本当にありますから、あのそういう 変なものを使って可愛くしてるとこっていっぱいあるから、それがそうなのかね、はたまた今本当に食べたいのかとかね、そういうところまで自分でちゃんと感じて聞いて質問して、食べたものなのか、それはもうマルコスさんにもいろいろ習ったし、マルコスさんはもうそれこそ大成功して、ものすごいお金持ちであるけども、でもそれだけじゃない場所に住んでいるから、彼はなのでそういうものなのかとかね、そう感じてるのか、うん、私の目指す世界、私の行きたい場所はそこなのかな。で、私ね、今こうやってその企業塾のこととか脳のコントロールのこととかはね、やっぱ自分と違ったっていうのは言ってますけれども、でもそれを感じて、それをガーッと集中して2週間やって、でそういう人たちにも会って、でその後サウジアラビアに行って戻ってきてって、自分なりにいろいろ感じての今なので、そうなので、これが私の中のこう答えだから、それがあったからこその今なのね。なので全然否定してるとかじゃないし、すごく尊敬してるし、その企業塾の人たち、特にもう私をこう救ってくれたと思うから、その時ね、うん、だから感謝してるし、でもその世界はやっぱり自分の周波数とはちょっと違うかなっていう風な今日の気づきの手帳10話なんですね。でもう一つ、シェアしたいことがあります。で、まあこの気づきの手帳も、お客さん目線でね、喜ぶものっていうのを思ってたけど、そこにお金とかそういうエネルギーが入ると、やっぱりエネルギーがクリアでない、汚れるお金が汚いって言ってるんじゃなくて、何かの目的のためにしてるっていうのがね、私が純粋にそう思ってたらエネルギーはクリア、今私がお話ししてることは本当にクリアだと思いますで、もう一つ、なのでそういう目線ではいかず、本当に私がどちらかというと、儲かるからお金ね、ビジネス始める100万だからっていう目的をあるためじゃなくて、私が今これを表現したいから、これをお話ししたいからっていうことをやっぱりお話ししていこうかな。それが一番純粋でクリアなエネルギーだなと思うので、また、ちょっと趣の違うものになると思いますけれども、ぜひ引き続き聞いてください。で、今回ね、佐渡に行ったんですよね。で、私佐渡っていうのはものすごく思い入れのある場所で、私がアフリカからね、20代戻ってきた時に、これからは私は海外にまた出るって決めてたので、これからは日本の伝統芸能をね習って、そして海外に出るんだって決めて、ふっで、もうその時からもうインスピレーションで生きてるよ。出てきたのが、佐渡島にいる和太鼓集団鼓動のアースセレブレーションっていうイベントでした。で、そのアースセレブレーションのチラシを見て、私は太鼓かなって思ったんですね。でもアースセレブレーションがどうしても行けなくって、インターネットで調べたらワークショップがある、でそれに参加しました。で、参加して感動して帰ってきて、佐渡島に行って、戻ってきて、よし、私はもう太鼓のプロになるぞ、太鼓のプロに なるんだこれからと思って仕事を辞めました。まだ受かってないのに、これもね、何回も私シェアしてますけど、でもその時の職場の人が、あのねって、そういう風に言ってる人って本当にそうなっちゃうんだよねって言ってくれたのを覚えてます。素敵な上司ですよね。それで まあ実際に、鼓動にはオーディションに行ったんだけど、それ2回目の佐渡、まんまと落ちて私の道が断たれ、そして次の、違うオーディションも落ち、そしてたどり着いたのが今のタオ太鼓道場でした。で、そのタオ太鼓道場に行ってプロになりたいってなったんだけど、妊娠してしゅうちゃんができて、で、またしゅうちゃんが生まれてから、悟空の練習に通い始めてプロになるんだって言ってね、やり始めてたんだけど、まあ何もかもが結構今考えてみたらいろんな思いがこう不純、純粋じゃなくて、でもそれを香織さんっていう人は受け入れてくれて、で結局まあなかなかね、演奏の機会っていうのはもちろんあったし、ヨーロッパツアーも行ったし、だったんだけど、その太鼓を出してもらうっていうのができず、それで、私はもう諦めようと思って、その悟空の練習はやめて、でまあまた、太鼓をね、まあ、やり続けてたんですけど、やり続けてるうちにブラジルの話が来て、ブラジルに行きましたね。これちょっとだいぶ要約しましたけど、この話は今まで何回もしてるから多分皆さんもうご存知のお話だと思います。そんな佐渡島、私は佐渡に行って、まあ佐渡に着いた時はね、そんなになんとも思わないんだけど、佐渡に鬼太鼓っていう伝統的な和太鼓があって、それを今回見ることができました。それを見た時、私も魂が震えたんですね。魂が震えるってどういうことって思うじゃん。ロンドンにいる時もそうなの、とかイギリスにいる時もそうなんだけど、こう心が震えて体の細胞が喜んでる、うん、そういう経験をしました。で、なんだろうなって、そんなにこれが打ちたいとか、でも踊りは素敵だったんですね。すごい素敵で、いやこれはもう私本当に前世のね記憶としか言いようがないんだけれども、まあでもそういうことなんだろうなって思って、まあ鬼太鼓をね見ながら、練習を見ながら、うわー私これ魂が震えるっていう話をしていました。でもお迎えしてくれたワインのレジェンドさんたちもうーんっていうね、喜んでくれて、で鼓動の話をしたのね。そしたら、もうそうなんだって、佐渡島が香りの人生を変えたんだねって言ってくれて、本当にそうだなって、本当に佐渡島に、まあ多分私いたんだろうなって思うんですよね、前世ね。じゃなきゃこんなに嬉しいわけがないで、その後大亀の岩っていうところに行ったのね。そこに行った時にすごいスコットランドに似てたんですよ。スコットランドで見た景色と佐渡島のあの景色っていうのがとっても似てて、スコットランドみたいだねって言ったら、そのワインの巨匠さんがそうなんだねって言ってて、で彼もねスコットランドが大好きなんだって、すごくいいって。それでおーって、スコットランドとにすごく似てる場所で、そこに立って、歩いてたら、なんと夢に何度も出てくる場所っていうのがそこだったんですね。そして以前受けた前世療法があったんですけど、その前世療法で出てきた景色っていうのと全く同じ、私が住んでいた場所、もしかしたらそこじゃないのかな、わかんないけど、でも本当にその私が何度も何度も夢とか、あと前世療法を受けた時に見た場所っていうのとそっくりだったんですね。で私はその辺に住んでた、うん、大亀の岩の辺に住んでたんだと思う、本当に。でそれをまた伝えたらすごいって言ってて、でね、それを感じた時に、じゃあそれを今年は今世私はじゃあ佐渡に行きますっていう感じなのかって言ったら全然そんなことはなくって、それでなんか自分のこう前世に戻れたことで
ものすごい一つ完結したな、まとまったなっていう感じがあって、なんか一つのこうフェーズが終わったなっていう感じだったんですね。ですごくそれが嬉しくて、不思議な体験だったんですね。そう、そんなことを体験した佐渡島の旅でした。で、2回とも、前回2回ともね、まあ、古道のワークショップと古道の、イベントでしか行ってなかったから、オーディションね。なので、全くその外のところを見るっていうのはしなかったんですよね。だから、今回いろんな、もう佐渡島中回って、いろんなところを見て、わーって、俺が佐渡島なんだって、いろんなとこ連れてってもらって、前世の記憶がある場所にも行けて、本当に私はマルコスさんに感謝しているんです。ね、マルコスさん。本当にありがとう。本当に本当にありがたい。ありがとうっていう感じですね。いやー、というわけで、私の、まあ、前世のご報告 と、今回のまたまたでかい気づきですね、本当に。やっぱりこうしたらこうなるよねっていうのは、ちょっとアライメント的には違うかなって、自分の感、自分の体感じて、チューニングして、そして、風を読んで 決めていく。そこに強引さとか、押すとかないと思うんだよね。そう、というわけで、あと心配とか怖いとか、そういうのもないと思う。なので、とにかく自分の勘と体を信じて、これをね、やればやるほど本当にいい人生になるに間違いない。だってもう私は怖いものがない。今ない。もしこれを一緒にやりたいっていう人は、ぜひ声かけてね。それではまた。